藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は第33回目ということでよろしくお願いしたいと思います。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは加藤さん、今日はですねちょっと若い方からいただいてまして、はい、20代のサラリーマンの方、お勤めの方、男性の方ですね。将来経営コンサルタントとして独立したいと考えています。まあ、これ前に一度こういうご質問がありましたですね、うん、ちょっとまた加藤さんから切られるかもわかりませんけども今通信教育で中小企業診断士の資格を取るために勉強していますが思うように胃が入りません。お、診断士の勉強してらっしゃるんですね。企業経営理論から学んでいるのですが難しい理論ばかりで、これが将来クライアントにアドバイスするとき本当に役に立つのだろうかと疑問を抱き始めました。自分が学ぼうとしている経営理論やフレームワークのほとんどがただ資格を取るためだけの勉強という面が強いのでしょうか。それともこれらの内容をしっかりと理解していくことはこの先のキャリアにおいて不可欠なことなのでしょうか。今は無理に資格に執着せず実践的な経験を積んでいく方が経営コンサルタントになる近道のような気がしています。アドバイスをお願いいたしますということなんですが。
はい、わかりました、はい、いいですね。若い人たちがねこういうね独立を目指すってことはね、
資格がなくてもという、
ね、
まさに加藤さんの本にある通りのようなご質問ですね。
そうですね、
はい、
まずね、独立は、以前も申し上げた通りはお勧めしないですけどね、
はい、
まあでも強い思いがあるんだったらぜひね頑張っていただきたいということなんですよね。
はい、まあ、前回お聞きでない方のためにちょっと簡単にお伝えをすると、うん、加藤さんとしてはコンサルタントとして独立はお勧めしませんと。
はい、
で、まあ、週末企業とかちょっとこうなんて言いますか、ソフトランディングというかちょっとずつこう練習できるような、うん、まあ、そういう場数を踏めるようなことがあればベターだと。いきなりコンサルタントとして独立は非常に大変だということですね。
そうですね、
はい。それで、まあ、今日の本題の方はこちらの方だと思うんですが、中小企業診断士の勉強、うん、でこれがコンサルタントとして独立する際に役に立ちますかということなんですが、これいかがでしょうか。
それはね、資格を取るっていうことではなく、
はい、
知識として勉強するという意味では役に立つと思うんですけども、うん、じゃあ資格を取ったからという、なんていうのかな、仕事がいただけるだとか、そういったことにはおそらくほぼ役に立たないではないかなって思いますね。はい、で、まずは、なんていうのかな、まず中小企業診断士って非常に難しい資格なんですけども、
はい、
実際私も持ってないんですけども、
はい、
非常に浅く広くですから、
うん、
まあ大体経営ってこういうものなのかっていう流れをね、大きな枠組みで捉えるという意味では私は、非常に勉強するのいいと思いますけども、ここでキーポイントなんですけども、中小企業診断士っていうふうに名乗ってしまうことにちょっといろいろな問題があるんじゃないかなと、
うん、
集客上のね、
はい、
なのでそこら辺は、当てにしなくて、経営の全般を浅く広く、枠組みをね、 学ぶっていう意味では役立ちますと、
うん、
ただし集客には役立たないどころかその枠組みをこう縮めてしまうこと自体がひょっとすると手枷足枷になるかもしれないっていうことだけね、
うん、
ちょっと私の感覚上ですよ、はい、あの経験上ですよということですね。
中小企業診断士っていう資格そのものが、
うん、
普通のこう中小企業の経営者からすると非常に分かりづらいですもんね。
そうですね。
一応こう公的な経営コンサルタントとしての公的な資格っていうことでは中小企業診断士が唯一のものではあるんですけれども、中小企業の経営者の認識としては中小企業診断士イコールコンサルタントっていう図式はもうほぼないですもんね。
そうですね。なのでね、いろんなこの方学ぼうとされてらっしゃる経営理論やフレームワークっていうふうにね、
はい、
まあ、書いてあると思うんですけども、まあ、これは知識として持っておくのはいいんですが、なぜ、私が 現場ではですね、役に立たないとは言いませんけども、じゃあ実践ではどういうことを、言い換えるとどういうキャリアを積んだらいいかっていう質問だと思いますので、そうですね。はい。どういうところがね、じゃあこういったフレームワークだとかそういったものには、足らないかっていうね、本質を申し上げますと、中小企業の現場ではほとんどがそういうフレームワークだとか理論だとか知識とかはですね、よりかはですね、人の感情でですね、ことが進まなかったりだとか問題が起こってるっていうことなので、感情についての取り扱いを学べれないからなんですよ。
なるほど。
はい。ね、確か前回の話でもそうだったと思うんですけども、
はい、
社長さんのね、問題があるんじゃないかっていうね、話は、あれはどういうことかって、自分が、怒りの感情を持ってるんですよ。ああいった社長さんの場合は、
はい、
私ももともと持ってたから分かるんですけど、世の中に対して怒りを持ってらっしゃって、ね、で俺を認めろっていうね感情が実はくすぶっているんですね。でそれらの感情のやり取りで、なんていうのかな、ことが進まない。例えばもう一つ事例を言いますと、実際に私お手伝いしているところなんかはよくあるパターンなんですけども、
はい、
親子で、
はい、
ね、息子さんとかに、次世代の、
はい、
方に事業を継承する次期社長さんですよね。その方たちなんですけども、まあ、よくあるパターンでお父さんとか、まあ、お母さんでもいいですけど、まあ、お父さんが、なんかこれがいいんじゃないのって意見を言いますよね。そうすると、まあ次の次期社長のね、息子さんとかは反対しますよね。そうすると通常だとこれはいいんですよ、ある意見に対して反対意見が出て、そこを統合して第三の、まあ、我々ソリューションなんて言ってますけど、第三の解決策を出していくっていうのが重要じゃないですか。
そうですね。
そうですよね。
はい、
その前に、お互いの感情がぶつかり合っちゃって、第三のソリューションを出す前に、感情面で終わっちゃうんですよ、
はい。
そうすると何が起こるかっていうと、ことが進まない。もう言っても無駄だと。あいつにこれを言っても無駄だと、
はい。
親父にこれを言っても無駄だっていう現象が起こっちゃうから、こんなことはフレームワークとかそういったことは出てこなくて。
そうです
ね。ええ、で、我々コンサルタントってもじゃあ現場で、ことを進めるっていうか、何か実践していい、策をね、出して、コンサルタントだけが出すわけじゃなくて、みんなでいい知恵を出して、で、それを実践させて行動させるのが当たり前ですけど、結果を今の現状から変える唯一の方法じゃないですか。それを、邪魔している感情のいろんな感情のぶつかりを、処理しないと進まないんですよ。
まあ、感情のパワーというか力やっぱ強いですよね。いや
もうほとんどそれですよ、
はい、
も
う理論理屈っていうのはもう感情の前ではもう吹っ飛んでしまいますから。
いや吹っ飛びますね、どんだけいいアドバイスをしたってそれ机上論ってよくなっちゃうのはその感情の処理をしてないからなんですよ、それを。なので、まあ、この人の答えになるキャリアっていう意味ではね、
はい、
感情を 扱うことの、はい、まあ、現場ですよね、まあ、だから現場に起こると思うんですけども、そちらをやった方がよほどいい経験になる、と思いますね。でその感情をその今こういった知識で勉強されたものに、かといってこういうことも知ってないとどこで何が起こって、この、フレームワークでいうとここの部分でその感情のぶつかり合いが起こってるだとかね、そういったことは大事なので、ね、それを知る上での感情面とね、まあ、だから情緒とね、機能と情緒と機能、感情と理論、まあ、両方をね、キャリアとしてこう蓄積していくといいんじゃないかなと。
加藤さんがやられてるあの日本コンサルタント協会の講座なんかだと、うん、まあ、どちらかというとそういう理論理屈よりは感情の方を扱うイメージが強いんですけども。
そうですね、まあ、ああいう講座では珍しく感情を扱ってますから、感情はエネルギーだっていう方のね、うん、考え方なので、もちろんそのこういうね、あのフレームワークとか勉強するそういうものもちょあるんですけど、はい、感情面をすごく重視してますから、
まあ、例えて言うと、まあ、もしご興味があればその日本コンサルタント協会の BBC のああいう講座を受けられたりっていうのも一つの選択肢ではありますよね。
まあ、なのでそれはあのなんかね、まあ、なんか売り込みみたいになっちゃうからあれなんですけど、はい、資格っていう意味ではだから使える資格っていうかな、だから資格はまああの主従関係で言えば、まあ、それをやったよっていう、ただの証明であって、
はい、
主従関係で言えば、従であって、主たるものはやっぱり使えるものを学ぶということですよね。実践で使えるもの。なので、そこには、理論とか知識っていうところの、他に、人は、100% 感情で動いてますから、ね。感情、のところを扱う。感情を理解するなんていうのかな、勉強というか、 だからよくあのいるじゃないですか、コンサルタントの方であの心理学を勉強してね、そセラピーとかの勉強されて、
はい、
なんかそのそういうことを売りにしているコンサルタントさんもいらっしゃるじゃないですか、
はい、
もちろん私も一部は勉強させてもらってますけども、そういった意味では理にかなってる、その方が、
うん、
まず感情の処理だとかその人の心理面にフォーカスしないと行動させられないから何も打開できないっていうことからすると、はい、心理学を勉強するっていうのはよほど僕は理にかなってる。
なるほど、はい、まあ、例えばこうフレームワークを勉強したりすることもいいんだけれども、うんうん、同じそういうこう勉強をするんであればそういう心理学、そうですね、学ぶ方が、
まあ、ちょっと感情って言うとまたずれますけど、もちろん感情を取り扱うんですけども、うんうん、
はい、
心理学を勉強して心理を理解するということですね、人のね、そういった方の方がよほどいいんじゃないかなと。
これはもうマネジメントしていく上でもあのコンサルタントとして関わってクライアントさんに行動してもらうという意味でも、
うんうん、
あるいはそのクライアントさんの顧客を考えている意味でも、まあ、心理学ってっていうのはまあ非常に重要ですもんね。
そうです。なのでそれは先ほどね、日本コンサルタント協会で私も講座をやってますけども、そこで実際に教えていることはまず感情面ですね。例えばセールスっていうことを考えてみたとしても、まず第一印象とか感情から入っていかないとダメじゃないですか。そこで感情面で実は人に受け入れないともう、まあ、あのお話にならないんですけども、
お話にならないですね。
そこから入らずしていきなり論理的な話をする、知識を話したってこの商品はどうであれっていう言っても誰も聞いてませんから、感情から入ってって論理展開をして最後決断はまた感情じゃないですか。どんなあの社長さん大社長さんであれ最後感情で決裁してるわけですよね、決断してるわけですよね。だから感情が受け入れられて最後、論理展開のだから論理展開が感情で挟まれてる状態ですよね。
感情のこうサンドイッチって。
そうですそうです。はい。
うん、
それほど重要です。で特に女性はもうほぼ感情で意思決定してますから強いですよね、はい、男性よりもね。
そうですね。女性の方の場合はもう嫌われるともうそこで終わりって終わっちゃいますよね。そう
です
ね。
で世の中にある実際の中小企業の現場である場合であれば、じゃあ女性はどうやって関与してくるかっていうと、 よくあるパターンは社長さんがいらっしゃって隣に奥さんが、うん、あのまあなんか役員でいたりだとか、はい、経理をやっておられたり、
はい、まあよくあるパターンです、ね、
実はあの私でも例えば、奥さんから気に入られなかったらアウトですよね。
そうですね。非常に後々やりづらいことになってしまいますから、
そして大体その、ね、トラブルの、人が動かない原因だったりとかするのはそのご主人と奥さんとの感情面のやり取りが邪魔していたりだとか、
これも中小企業の場合よくありますね、は
い、だからそこで感情のまあなんですかね、膠着している状態ものを壊さないといけなかったりだとか方向性を一緒にしたり、しなければいけないだとか、うん、感情の取り扱いっていうのはとても大事なので、
うん、
そういったことが学べるキャリアを積むっていうのは現場ですよね、はい、
うん、
なんでこの方が今サラリーマン何をやってるか分かりませんけども、
はい、
経営のコンサルティングを勉強するために、重要だと思われる現場にできるだけ関与するということでしょうね、はい、ないしはどうですかね、まあただでやらさせてもらうとかね、お手伝いさせていただくだとかね、そういう感情の現場でね、まあお休みの時とかに、
はい、
そういうふうな形でキャリアを積んでいく、
うん、
もちろん同時にその感情と理論という意味で勉強をしながらね、
うん、
そういうキャリアの積み方を私がもしこのサラリーマンさんの時で独立をしていく、
うん、
コンサルタント系で独立していくんだったらばやりますし、うん、実際私やってました、うん、そうやってあの厨房機器の販売会社にいたって言いましたでしょ、
はい、
だから飲食業のことを知ろうと思って、どんどんどんどんその現場で経営のですね、現場まで入っていって、ずっと私インタビューとかね、それをお手伝いしてたんですよ。集客のお手伝いとか。
あ、そこまでやってたんです
か。やってました、サラリーマンの時。
あ、そうなん
です
ね。
だから私はキャリアを積んでたんですよ、サラリーマンの時に。
なるほど、
今思うとね。
ただ単にセールスするだけじゃなくて、機器を売るだけじゃなくて、
そのためにあの感情面でも向こうに信頼されてて中身に入っていかないと、そうするといっぱい出てきますよ。ああ現場の店長と、オーナー仲悪いなとか、誰々バイトの誰々君と誰々君仲悪いなとかね、そういうの感情の部分が見えてくるわけですよ。それを見えるようにとか体感して、そこをなんとかお手伝いするってキャリアを積んでいった方がっていうか大事ですね、はい、
なるほどですね、はい、はい、フレームワークを勉強されることも大事ですけれども、ぜひそういう現場での人が動くのはもうほとんど 90% 感情なので、そこをまあ両稽古といいますか場数を踏む、
そうですね、感情の流れとか感情のやり取りにもっと意識していただいて、それが学べる、はい、体感できるところの現場でキャリアを積むっていうのがいいんじゃないかなと思います。
はい、では加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。